畳と。で、イスラエルよ、私はお前を告発する。私はお前の神と。このことで前も言いましたが、お前っていうのは日本語の通用としては、言い方じゃないですね。私は誰かにお前とか言ったことは、ほとんど記憶がないですね、子供時代から。お前、なんて。だから、日本語としてお前って言ったらですね、決していい言葉ではないわけです。誰かにお前ここしたんだろうと。はるかに見下したいものに対する言い方ですね。生徒たちに向かってもお前がどうのこうのって一度も言った記憶はないですね。逆に夜間の停止、非常に荒れた暴力、まあ、私も生まれて初めて殴る蹴りを受けた夜間の高校においては、お前が授業よりも、命よりも授業は大体リーダーだろうとか言って、大声で何度か言って未だに覚えていますが、それは夜間の高校で、非常に暴力を振るってた。授業中に、誰袖出てこいとか言って、一人の生徒を授業中に呼び出してたんですね。私は理科室では別の校舎の胸でおったから、その前こうすると職員室になるわけです。職員室でありながら、先生方は誰か何人もおるのに、なんでこういうことを授業中に誰袖出てこいのかと。行ってみたらですね、その停止の教頭や他の人におるのに、そのすぐつい、一つロッカーみたいな後ろに、同じ部屋にある。そのマイクで平気で言ってるんですね。で、私が授業中に何てこと言うのかと。で、先生方、どうして止めるのですかと言ったら、先生方は何も言わない。黙ってる。そして、休み時間に言うたらいいんじゃないかと言ったら、死んどったら困るという思って言うたんじゃ。こういうめちゃくちゃなことで、いきなりつかみかかってきたんですね。のことちょっと死んだ方がいいと思いますね。おそらく、普通では、それがしかも二十歳を超えたような人間が、いきなり殴りかかってきた。で、なんと言ったかというと今のと。お前は、命より授業が大事なのかと。お前は死んどったら困るという思ってやったんじゃ。そんなことまで言い出すんですね。で、延々とそれが終わらんだ。あとあと何日も何日も。まあ、とにかく、なんですけども、そのような場合に、お前と。まあ、言ったりする。だから、この聖書の訳語として、神様から言った人間もほら、ゼロ等しいものであっても、本当に大だと思っている人間に対して我々お前という言葉を使うだろうかということを考えたら、神様一人一人をですね、我々ゼロであってもそのゼロのようなものを罪深いものをも大切に愛してくださっているから、本来こういう言葉遣いは不適だと言わざるを得ないので、だからこそ、口語訳も新改訳も、あるいは、新しく出た聖書教会教典もお前ということは使ってないわけですね。あなたと。この訳だけがそのような神様の愛の神様が言う言葉としては不適切なと思われる日本語としてですね。英語なら全部言うです。そんなややこしいことは一つもないけども、そなた、お前、あんた、あなた、名前どいたらそれさんと。職業も言うときがありますね。相手部長とかなんとか。そういろんな言い方が日本にありますが、英語でもみんな言うですもんから、こういうことは起こらない。だから、聖書の訳には、日本語の感覚というものが、学識とかですね、ヘブル語知識とか、あるいは論理的な正確さとか、そういうこととともに、日本語に訳するためには、日本語の感覚という全く、聖書学とか神学とか哲学とはどうのこのと違った要素が必要なということですね。だからこういうのを私も最初から、まあ、お前というのは 役場としては久しくないと。しかもしょ、しょっちゅう出てくるとみんなお前も言ったらですね、本当困るわけですね。はい。それで、それからもう一つ、お前に告発するという言い方ですね。これは他の訳を参照していた、持っている方は見ていただいたらいいかと思いますが、これは証しをすると。告発って言うたら、まあ、例えば、兵庫県知事の非常にこう、不可解な問題ですね。いくら第三者委員会何通りもの言っても、涼しい顔してるっていう感じですけども、そこで告発したと。まあ、そういうふうな、一種の犯罪に相当するようなことに関して、なかなか我々の一応出てこないわけですね。だからそんな時に、それお前は告発つぶえても、パッと意味がわかる人、少ないんじゃないかと思いますね。なんか、ほど悪いことだと告発したこれも、ご一行とかもしれんなと思うわけなんですけども、でもこれが、証しをする、公約だったら、我がためを聞け、私を、イスラエルを、私はあなたに向かって証しをなすと。証しと告発はまるっきり違うですよね。証しは証言する。証しをすると。神様は愛であると証しをすると。そういう言い方、告発。私は愛を告発する。なんて、いう言い方まともなように。そういうふうにですね、こういう信仰的な面で告発するっていうのと証しをするっていうのは証しという言葉と随分違うわけですね。私は神様であるということを絶えず証しをしていくっていうことが大きく違ってくるわけです。聖書教会教会では、聞け我が民よと、私は語ろう、イスラエルよ、あなたに証ししよう、私こそ神、あなたの神だと。意味がまるでここでは違うわけですね、この新教会では。イスラエルに証しをしよう。イスラエルは私を告発する。とか言うと、まるっきり違うわけです。訳によって大きく違ってしまう。まあ、言語では、非常に簡潔なヘブライ、英語ライト簡潔なために様々に取れる場合があるけども、ここは文脈からしてもですね、まあ、後に、私を神、私は、あなたの神って。で、ここで私はあなたを明かしするんだと。うん、うん。ですね、うん。あなたに明かしをするんだと言ってるわけです。私が神、ということ。その神が次にこういうこと。神様の捧げ物について、責めたり、役図、どうこうた、そんなものを求めることは一切必要ないんだと。本当の神だからこんなことはいらんのだと。偶像の神だったらそんなもんいるかもしれないと。まあ日本でもですね、今でも、神殿にご飯を捧げたり、死んだ人は神になっておる。そういったこともあって、こういうことを信じてるからこそ、こんなものを捧げるわけですね。すべて生き物もみんなものだと。私のもとみんなある。だから、そんなものは一切いらないと。いうわけですね。で、ここで、 山々のことも何やも耳に残すってのは当たり前ですね。全能だから。知ってるだけじゃなくて、全部自分のものだと。神様を言えることはないわけでもちろんないんだけども、ここではまあ、仮にそんなことがあろうとも、のことは欲しいと言うはずがない。世界とそこに満ちているのは私のもんだと。ということですね。今日ここで言ったんですね。まとついてますけど。そんなものはあざあざ下げる必要、捧げる必要がないと。ところが、これはですね、旧約聖書のレビキとかにはいっぱい捧げ物、お羊とかですね、牛を捧げるどうのこと。神からの言葉としていっぱい捧げ物のことが書いてあるわけです。焼き尽くす捧げ物はどうこうなんとか、いろいろ血は祭壇のもとにいる、死亡の前、同じように祭壇で焼き尽くす道具とか、もう本当に普通まともにちゃんと読まないと思われるぐらいに捧げ物のことでいっぱい書いてあります。そしたらここではですね、神が語った言葉として、レビキなのにたくさん書いていることは、全部そんなもいらないのだと。これぐらい旧約聖書といってもですね、大きく内容が異なっている。旧約聖書だから古い契約だから役に立たないとか言われたりしたり、新約聖書とキリスト教と思って旧約聖書はユダヤ教のものだなんて、そんなことを言う人さえ、牧師という人にもいると聞いたことありますが、それもまた驚くほど間違ったことですね。一番最初の経緯としては、そのように動物を捧げるという次第処理に徐々に徐々に経緯というのは深みを増していったと。で、このようにイエス様よりか、まあ千年ぐらい前からもはやですね、一部にはだいても千年前のイエス様の人ですけれども、一部に特に啓示を与えた人、その後も、習慣としてはずっとユダヤ人としては、そういうことをずっと続いてた。イエス様の時にもそういうことは続いてたわけですけども、一方では神様は、キリストに通じるようなものを神様に捧げるっていう必要はないんだと、ですね、この。動物は捧げる必要がないと。それで、世界とそこに見てみんなもあなたそうだと。そしたら人間はどうかと。人間も神様のものなんだけれども、これどう違うかといえば、自然のものっていうのは、それ自体完全に神の御心のままに生きておって、そうして、その姿が神をすでに賛美している。大きいや太陽やら鳥の姿や飛ぶ鳥、無限の神様の力の一部を鳥に与えて、例えば鳥がですね、ツバメみたいに水平にさーっと飛べる。どんなにしてあれ、水平にあんなふうに。人間が作ったものだったら、宇宙の方に非常に激しい気流を発射しないというんですね。発射したその反作用で前に進むわけです。必ずそういうものがいるわけです。船が進むものをプロペラというものでぎゅーっと身を押しているわけですね。後ろに押したらその反作用で同じから前に、こうやって前に進むわけです。で、前にスッと進むために後ろに激しいですね、空気を押す力がいるわけです。だから、飛行機なんかでも、まあ、石油を変えたものですけど、石油や元は。それを爆発に燃やして自動車で。そうして噴出されてジェット機の場合は、積んで。自動車の場合は、シリンダーで瞬間的にガソリン、一種の石油の一つ、石油の産物の一つですね。炭素数、ここね、ここぐらいの炭素水素、まあ、ガソリンと。それ瞬間的に燃焼して、爆発的にシリンダーをグッと押す。その回転運動に変えて、車を動かして。後ろに映ってから、ツバメがどうして 小さな羽でですね、強力無比で、そーっとものすごい速く前進できるような、しかも落ちないわけです。トンビでもですね、私がトンビを観察しますが、ほとんどお金、金の時間ずーっと翼をしないで、しかも海、ずーっと広い円を描いて、いかにして落ちないで、いかに進めるか。本当にこれ神秘なことです。模様にしても何にしてもですね、それほど精密な仕組みがあって、トリエリはですね、あれ、ツバメとか、あるいは、ウガイのウです。海のウっていうのはよく、私のおるところで見かけるんですが、水平でずーっと数百メートルもつれつれ飛んでいく。落ちないためには下に押さないといかんですね。前に進んだら後ろを押さないといけない。それを主に同時にやってるわけです。ずーっと水平に前に進んでいくと。そういうふうにですね、当たり前のように見えて、実はそういう自然のものと神様のすごい栄光、力、無限の能力を絶えず、表して神様を賛美しておると。花もよくわかるとおりですね。その模様や形やら、みんな土と大気中の二酸化炭素、酸素が太陽の光、土のミネラルですね。様の炭酸光、カルシウムやマグネシウムや鉄分。そんなもので、そういう非常に華麗な模様、全部作ってる。で、神様のご意志のままに神様を賛美してやると、神様の力を一旦。ところが人間の場合は、そのままでは自分中心。人間だけが意志で神様に方向転換をしない限りは賛美はしないわけですよ。奪い取ったりそんなばっかりで。奪い取って満足するように。そこが非常に違うです、ところですね。だから、そういう肉とかそんなの動物ってのは既に私のものだと。自然界のいろんなものも私のものだと。それ動物もそういう激しい動きやら、いろんな形によって、神の力をそこに表しているわけです。だから人間だけは、神の力も部分の奥の方には神の形で作ってもあるけれども、人々に神を賛美するにはならないで、自分を賛美する。自分中心。だから神様はですね、特別に霊的能力を人間だけに与えて、猿でも美しいものって感動したりですね。良いことをして感動したりすることないんですね。強者勝ちだけです。それで魂を神様に向けて、そして与えられてもして初めて賛美ができる。そこで肉やそんなものを神様に捧げるんじゃなくて、あなたの心を捧げると。方向転換していると。まあ、そういうことを言おうとしている。そして特にそれ重要なことがですね、この感謝ということなんですね。それが、まあ、次に取り出すんですけど、14節。告白を神の生贄として言ったって、これも意味がわからないですね、そっとんだ。告白を神の生贄とすると。これすっとわかる人も本当に少ないと思います。そしてまた、あとの、意図高き神に満願の捧げ物って何やと。誰が一体告白を神の生贄に捧げます。漫画の捧げ物をします。さっとわかる人多いだろうかということですね。このところもですね、まあ、公約、新教徒役と比べ、あるいは聖書教会、教徒役を見ていただいたらすぐにわかりますが、公約が感謝の生贄を神に捧げよう。あなたの誓いを意図高いものに果たすと。漫画の誘うものであって、誓いを果たす。神様にしますという、神様向けとの約束ですね。告白を感謝と。ところが聖書教会、共同訳も、そう、戻してるわけです。繰り返し人に、新共同訳からもう一遍また改正です。公約の古い訳に戻ってるんですね。こう言ってもいろんなところで見られる新教大学の訳者の中に、まあ従来と違ったものを作ろうというのは、そういう意図が、特に目立ってある人が、日の委員の中でちょっと力を持ってたと。そのためにこう不自然な日本語。あえてこの前の訳と違うんだと。 ということを、まあ、示したいという人間的な気持ちがあったのではないかと疑わせるような特異な訳語ですね。あちこち見られるわけです。もうそんなこと、細かなことまで調べたりして終わらないか、普通は気づかれないわけですね。で、この告白と感謝は大違い。私はこんな爪しましたと告白する。本当感謝ってのいろいろもないけどな、という。なんでこんなに、と。これ、心からの捧げるものを、まあ、告白と神様に向かって。で、感謝も心を捧げる。まあ、そういう点で言語が、そういう両方に取れるということもあってそうなんですけども。でも、ここの場合、当然ですね、感謝。神様の生贄として一番喜ぶ。これは、聖書全体のところからしてもそうですね。告白って言ったら、なんか罪を犯したあの告白。まあ、それも確かに生贄になるでしょうけど、それ以上に罪を犯したと。そしてそれを許してくださった。そういうすべてのいろんなことをですね、みんないろんなものをくださってる。あること自体に指が動く、手が動く、いっぱいの恵みがあるわけです。本当にお腹すいて食べなかったら、もう下手ってしまう。歩くこともできない。まあ、そういうことで、感謝っていうことはいくらでもある。これ告白を言うたらですね、悪いことした告白を言うたら、それも確かに愛のないことはいくらでもありますが、一般的に日本語としてはですね、感謝ということはずっとこのと言語からの前後関係からしてるんですね。で、感謝が捧げられるところには当然神様の約束も当然果たそうと。支援になるわけです。はい、まあ、こんなことでですね、一つの訳だけを見てたら気づかない、あるいは誤解をするということが実際にあるわけですね。で、前も言いましたけれども、食べ物とか娯楽は遊びに使うとか千二千一万ですぐに飛んでしまう。ところが聖書になると別の聖書を買うのをためらう。このこと矛盾していることですね。これは生きた生き物なんですね。食べ物なんですね。神のこと。これほど絶大な食べ物はないわけです。そういうことを食べ物を少しでも、訳の不可解な訳によって食べ物にならないのではなくて、言語が柔らかなくても複数の訳によって、あ、こういう意味はあるんだと。だからこちらの方が自分ぴったりを取ったら、こちらの良い方を取るというような形においてもですね、するということが、本当のこの、特に詩編の一語一個重要なものということになれば、そういうことが言えるわけです。まあ、口語訳を持っている方は、大方と思うんですけども、そのことをぜひですね、していただいたらいいかと思うわけです。それで、今日は感謝ということをちょっと、そこに、満ちているものはみんな私のものだと。だ神様を信じたら、満ちているものみんな神様も、新約聖書においては、神様が私のうち、イエス様が私のうちにあったら、神様に満ちているもの私たちのうちに入るということなんですよね。そういう意味で、神様、イエス様が私たちの心のうちに来てくださると、異なりいろんなものはすでに私も、だから、他の人の庭に咲いた美しい花も自分のもののように、良いものを受け取ることができる。で、他の人の良い働きも、それを妬んだりするんじゃなくて、まあ、自分のもののように、まあ、良い働きを、まあ、こういうふうに神様を与えたんだと。感謝して賛美したりできると。お花。一つ一つとってもですね、これもみんな神様が自分に与えてくださる愛のメッセージがこもっている。愛の力がこもっていると。神様のものは、神様うちに来てくだされば、この神様うちに来てくれば、神様持っているような、もう私たちにいくら小さい割合であっても、そういったものが来るというわけですね。確かに、イエス様うちに乗るほど、聖霊が全て教えるっていうように、いろんなもの、これもあなたのものだよと。 これもあなたのものだ。美しい青空、白い雲、雨が降ってる、この雨の一粒一粒も、神様は精霊の滴り、命の水の滴りでもあるんだよと。開いた心で受け取るほど、何でもない石ころ一つでも、雑草の葉っぱ一つでも穴でも、これもあなたに対するメッセージなんだと。そういうふうにいくらでも広がっていくことができる。けど神様見ようといたら、これもない、あれもないと。やはり社会政策は政治があると。こういうことにいくらでも進んでいく。もちろん政治が悪いこといくらでもある。でも、悪い政治のただ中でも感じ取れるのが神様の力だと。そうした上で、本当に間違ったことは、黙認すんでない。可能な限り、やっぱり、例えば戦争の防衛、軍事費といって、莫大な金を出しながら、今までの農業改革という、米の特に一番主食に関しては、ほったらかして、まあ、農業協同組合、農業関係とかの、それに絡んだ国会議員とか、政治家が、農協が損しないように、ずっと宝できたと。で、日本の教育でも、本当に米、農業は大事なんだ。小中高大学といったら、どこでこういうことを先生方に強調したかと。私も思い出してもないですよね。何かといったら、科学技術立国。だから、だんだんとですね、まあそうなって今は、何かといえば、まあ、人工知能、IT と AI と見るわけですね。そう、方向は変わらんわけです。AI が何でこんなにあるか。こんな世界に見せているのを神様感謝するっていう方向に全然導かないんですね。なんとか利用して金儲けでしょ。こればっかりです。だから科学技術が発達すると、一層人間性っていうのは衰退していくと。データ化できるものばっかり集中していく。データ化できないこういう神様への感謝。数えてみて、本当にここにも神様の愛がある。この神様の力がある。この愛も信じがある。そういうことを全く導かないわけです。世の中全体包囲方向にしとったときには、戦前のように、あの侵略戦争は、聖なる戦争だと言って、統合された日本キリスト教団、このすべて、ほとんどすべて、日本とキリスト教団統一だ。そのトップの人が、聖戦だと、あの世界最初。包囲聖味まで出してるわけです。そのぐらい流されるということはですね、大きなことで、だからこそ、クリスチャンは政治や関心持たんでいいな。なんて思ったらいけないわけです。政治って大きな人間の集まりの動きであるから、預言者イエス様も全体の状況を見て厳しく批判するところは批判したわけです。でもそれは自分の不満からではなくて、与えるの別個にですね、政治が良かろうと悪かろうと、美しい山、自然、空、大空、自分の体が動く、手が動く、植物が与えられてる。与えられた小さな植物に感謝することはいつでもできる。そして感謝をした上で間違ってること、間違ってると。このとこどうかしてるんじゃないかと思う。ボーイって、どの国も EU からアメリカからインドからパキスタンから、インドパキスタンの両方核持ってるのは非常に危険な状況になるのに、そんなことより長島が何とか死んだと。どうの方で延々と、今日たまたま昼がニュースを見る、たまたま食事が、朝食がずっと、なかなかできんで、朝食が昼になってしまって、ワンセグだけども、ちょっと、時々携帯なんかするんだけど、まあ、妹さんもちょっとでも見やすいものがあったらと思って言ったら、たまたま昼になったから。そういう外交で生きるか死ぬか、大変なこといっぱいあるのに、やれ野球で何十年前の、こうやって何とか、延々と日の時間にあったんですね。5分経ったらもうやめておくと、まだやって。まあ、そのぐらいですね、本来、賛美すべきものと違うものを人間ですね、長島だとか大谷とかいう、ボールを動かす、本来は娯楽、子供の遊びだったわけです。まあ、それを非常に大事件かのように妨害で流したり、そのところにもですね、人間が本当の神様の力に満ちているものを崇拝して感謝しないで、目に見える人間的なものを非常にこう神聖化したりして大事件のように扱うという間違ったことが今、ますます行われてたと。科学術によってますますそうなってるわけですね。だからこういうふうに、 社会とそこに見せているものを AI が動かすんだと、なんていうふうな武器が動かすんだっていう感じですね。考えたら、まあ、本意には根本的な間違いがあるわけです。はい。まあ、そういうことで、感謝こそは最大の神様への捧げ物なんだと。そのと、私たちは、祈りの中に感謝も含まれるんですね。祈りの中で初めてそういう恵まれていくことがわかるので、自然に感謝をすると。祈っても、これ大事、前から言ってますが、クリスチャンでも祈りしかできない。何をしたら神様のためになっていると。なんか、たくたきをしたり、パキスタンのパキスタン行って、何かちょっと、アホな神様になってると。それ言えるのか。そもそも誰がこんなパキスタンや外交に自由にパッと行けたりするのかと。誰でもかんでも炊き出したりできるのかと。体力がある。家族を。で、行ったから、いや、自分はこういうことしてやったんだと。それを密かに自慢して帰るようでは何の意味もないですね。そういう困った苦しい災害になったりしてやった。自分はこんなことしてやったと。で、自分を賛美したり、自慢したりすると何の意味もないわけです。だから何かしているからといってですね、何か本当にためになっている。それこそ早がてもということです。神様が働いたら、ほんのわずかのビラ一枚でも神様の方向を展開して一生クリスチャンとして生きると。けども、どんなに額縁持っても、どんなにしてもしても、たった一人の人にも伝えることはできないところで、いくらでもあるわけです。神様の力は働かないとできないことですね。でも、その神様の力を働いていただくのが祈りなわけなので、祈りしかできないというのは、祈りっていうのも力まるでないっていうことを言ってるんでもないです。目で見えることにとらわれて、あんなことしたかの人はよう神様のためにしてると。僕から思いがちですけれども、寝たきりの人でもですね、ぐんと大きなことができるわけですね。死にかかった人でも。あの十字架で貼り付けにされた重い罪とも、あの人のことは2000年明かしされ続けてきたわけです。何も言うことはできなかった。悪いことしたらこの目にあう。でも最後の最後に、イエス様こそ本当にこれは神と同じだと。だから殺されても復活するんだと。弟子たちより先に示された。神の示しがあった時には、そのずっと大きな意味があるわけです。私たちも祈りの中で、そのように神様にたくさんのことを恵まれていることを教えられて、そして感謝が自然にできる。そういったことは神様が一番喜んでくださるので、そうしたら祈っていることも神様がそのご傾向に従って、どこかで何かの形で聞いてくださっていると。はい、まあそういうことで、いろんなことを感謝ができる、数えてみよう。世界はみんな神様だと。だから一つ神様を使って神様の愛がそこに込められている。真実や清らかさが。そのことを私たちも信じて受け取ると、風の一つそういう葉の音ですらも、他から神様の愛、あるいは神様からメッセージを汲み取ることができるわけなので、世界とそこに見つけるのは私のものだと。神は愛だから、愛がそこにあるんだと。ということになるわけです。はい。そういうことで、この訳語ということですね。ぜひとも他の公訳、だから一つでは分からないので、他の訳と比べて見ていただいたらと思っておるわけです。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。それでは今いただいた御言葉を深く心に沈めるために皆さん黙祷してください。